小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー滝夏樹です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も日本科学未来館を訪れて、館長の浅川千恵子さんにお話を伺います。浅川さんは14歳で中途失明した視覚障害者当事者でありながら、 IT 企業 IBM で日本人女性初の技術職最高位 IBM フェローに就任。長年アクセシビリティ研究に取り組んでこられました。これまで情報へのアクセシビリティを広げてこられた浅川さんですが、現在は移動のアクセシビリティ研究に取り組んでいます。それがスーツケース型ナビゲーションロボット AI スーツケースです。今回はこの技術がこれからどんな場所で活用されていくのか、そして浅川さんが目指す社会の姿について伺います。
おお、はいはいはい、すごいすごいすごい。いや大丈夫大丈夫、でもこんなに早く歩けるってありがたいな。白杖じゃ無理これは。
すごい気持ちいいんですよね、このスピードでノンストレスで歩くっていうのが、なんか自由というか、歩くことに対する不安がないのが
楽しいです。こんなスピードで歩いたこと最近ないので、これぐらいのスピードで歩けるのが本当楽しいです。いやでも本当期待します、これからこれ
さあずっとこういうので歩けたら快適やろな。
今日はまず去年の大阪・関西万博会場での実証実験に参加された方の声からお聞きいただきました。本当に皆さん嬉しそうにお話しされていましたね。
やっぱり皆さんこんなスピードで歩けるなんてもう本当に楽しいって、やっぱりそれだけ普段私たちは白杖で歩くときにはこう周囲の状況に気を配りながら歩かなければいけないので、どうしてもスピードがゆっくりになっちゃうんですね、
はい、
曲がり角を確認できないと通り過ぎてしまいますし、階段や段差から落ちないようにっていうことを、こう常に白杖の先に、集中してこう安全に歩くっていうことを心がけるので、やっぱりスピードはどうしても追求できない。その中で AI スーツケースで高速に歩けたことが皆さん、とても楽しかったというコメントをいただきました。
スピードがやはり違うんですね、やっぱり浅川さんご自身も使ってみてそこのこう違いというか感じましたか？
やっぱり AI スーツケースと歩いていると開放感がある。いつもやはり人と人の腕肘を持って歩くので、どうしても人に頼っているというところがあるんですけれども、AI スーツケースと一緒だったら自立して歩けているなとか、あと見えている時の感覚に似てるんですね。なので非常に安心して歩けます。あとこれも万博でいろんな方に来ていただいたんですけれども、その時にこういつもだったらこう一緒に歩きながら会話するところが、私は AI スーツケースと一緒に歩いて、お隣にその方が歩いて、2人でこう万博の話をしながらこう大屋根リングを歩くっていうのが、とても新鮮でした。誰かに頼るのではなくて AI スーツケースと一緒にこう自立してる、歩く人と会話しながら歩けるっていうところに、本当に今までとは違う体験だったなというふうに思ってます、
これどんどんこう実用化が進んでいくといいですね。
そうですね、ぜひ目指していきたいと思います、
これからこうどんな場面で使われていくことを浅川さんは想定していらっしゃいますか？
そうですね、まずは AI スーツケースの原点である空港ではぜひ使いたいです。あの空港ってどうしても待ち時間があるじゃないですか、まあ、そういう時になんて言うんでしょう、ウィンドウショッピングをしたり、なんかレストランを探して自分でこう楽しむっていう、自由に楽しめるっていうのをで使ってみたいです。まあ、あとはショッピングモールだったり、病院とかもですね、やっぱり病院の中を一人で移動できると安心な気がしますし、
そうですね、なかなかその病院に同行者を連れていくっていうことに少しこう、ハードルを感じる方もいるかもしれないですね。
そうですね、あの特にあのパンデミック下では、まあ、病院はできれば一人で行きたいっていう思いもあったと思うので、病院に一人で行けるようになれば自立、より自立できるんじゃないかなと思います。
この実現のために感じている課題はありますか？
はい、あのもちろん技術的な課題というのはあの次々と出てきます。例えばあの人混みの中を、まあ、いかにスムーズに進んでいけるか、これは AI スーツケースに限らず、ロボット開発者の課題ですね。いかに止まらず進み続けられるか、まあ、これはあの目指していきたいです。ただですね、技術的な課題が解決できたとしても、やっぱりそれだけでは実用化できないと思ってます。まずは社会的なチャレンジが あの必要だと思っています。例えばあの AI スーツケースにはカメラとかセンサーがついているので、そういったロボットが街中を移動していること、まあ、そういったことに対して違和感を持つ方もいると思うんですね。やはりプライバシー保護の観点から、街中をそういうセンサーやカメラを、装備したロボットが移動していること、まあ、そういったことに対する理解も必要です。あと空港なんですけれども、空港のセキュリティを、あのようなロボットが、問題なく通過できるかどうか、一つ一つのパーツは問題なかったとしても、それが一つのロボットになっている場合、まあいったものがセキュリティを通過できるか、あと道路交通法等々ですね、まあ、様々な、法律だったり仕組みも、あの変えていかなければいけないというふうに思っています。
なるほど、
まあ、社会の理解という意味で万博で半年間 AI スーツケースの実験ができたこと、またこの日本科学未来館で日々定常運用していることは、本当に AI スーツケースの普及という観点で大きな意味があるというふうに思っています。で最後はビジネスチャレンジですね。
ビジネスチャレンジ、
やはりこうビジネスモデルを作って、まあ、それをどう社会に、普及させていくかっていうのを考えなければいけないと思っています。まあ、今の AI スーツケースをそれぞれ一人一人が一家に一台持つのはまだ早い、まあ、それは価格面やメンテナンス等を考えて言えることなんですが、そこで今私たちが考えているのは、まずはレンタルモデルから始められないかなっていうふうに思ってます。例えばあのなんだろう、カーシェアリングみたいに、あのショッピングモールの入り口や病院の入り口で予約しておくと、AI スーツケースがやってきてくれたりとかですね。まあそういった形で使えるようになれば、あのより広がっていくんじゃないかなって思ってます。
普及していけばまたコストも下げていけますよね。
なので技術的チャレンジ、社会の理解を得るためのチャレンジ、そしてビジネスモデルチャレンジ、そういったことをこれからピッチを上げて取り組んでいきたいなというふうに思ってます。
そしてあのこれからの研究開発を通じて、浅川さんが日本科学未来館の館長として目指す社会の姿について教えていただけますか？
まずは AI スーツケースの、実験を通して、その視覚障害者の移動の在り方っていうものが変えていける可能性があるということを、社会に示し続けていきたいなというふうにあの思っています。そしてそのAI スーツケースを一つの例として、テクノロジーにはこれまで不可能と思われていたことを可能にする力があるということを示していきたいというふうに考えています。そうすることによってインクルーシブな未来社会というものは、実現できる、遠い未来にあるものではないということを示していきたいなというふうに 考えています。
はい、
で私 の、 その研究者として、うん、AI スーツケースっていうのは、まあ、集大成だというふうに思っています。ただここで満足するというものではなくて、
はい、
もちろん実用化していくということをこれから目指してまいりますけれども、うん、AI スーツケースの機能っていうものはこれからもどんどんどんどん向上していけるというふうに考えています、
うん、
もうご存知のように AI の進化というものはもうとどまるところが、
ね、著しいですよね、はい、本当に
ないと思います、
はい、
しロボット技術も、まあ、それに伴って、うん、もう本当に飛躍的に向上しています。最近ではですね AI スーツケースも、まあ、すでに取り入れ始めているんですけれども、はい、AI に周囲の風景を説明してもらうんですね。今周りで何が起きているか、
はい、
今何が見えているか、またあの対話もできるんですね。
あ、そうなんですか。
例えばこの風景、今前方に青い、屋根のかわいい家がありますって説明するとするじゃないですか、
はい、
そうすると、じゃあこの青い家の特徴は何ですかとか、これはどこの国だと思いますかとか、まあ、そういったその視覚的な情報に対して私たちが質問できるんですね、
はい、すごい。
なのであのそういった意味ではこれからその AI スーツケースを一つのフォームファクターとしてそこにいろんな機能を追加していきたい、視力をどんどん良くしていきたいなというふうに考えています。
なるほど。じゃあもうこう道をね誘導してくれるだけじゃない、
はい、
もうもっともっといろんな機能が備わっていく未来もあるんですね、
は
い、
そうですね。
ああ、それは楽しみです。
でやはりその日本科学未来館で、
はい、
そういうその未来のテクノロジー、
はい、
ロボットが人を支援できるということを、うん、こう実際に今この時代に見ていただくことによってインクルーシブな未来社会というのは、まあ、実現できるんだっていうことを、
うん、
みんなにも感じてもらいたいし、
はい、
私たち自身も示し続けていきたいなっていうふうに考えています、
はい、であの最後になりますが番組をお聞きの方へメッセージをお願いします。
はい、私のモットーは諦めなければ道は開ける、不可能は可能になるということです、14歳の時に失明し今日まで進んできましたが、諦めなかったからこそ今日があるなっていうふうに思っています。ですから、皆さんもぜひ諦めないで皆さんの道を開いてください。
お送りしてきました小鳩の愛、4週にわたって日本科学未来館館長浅川千恵子さんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。テクノロジーにはこれまでの不可能を可能にする力がある。そして諦めなければ道は開ける。どちらの言葉も浅川さん自身のこれまでの人生に裏打ちされているからこそ深い重みを感じました。この春からは慶応義塾大学大学院理工学研究科特任教授としても研究を続けている浅川さん、 AI スーツケースが実用化される未来もそう遠くないと感じています。この AI スーツケースは東京台場エリアにある日本科学未来館で誰でも体験ができます。興味のある方はぜひお出かけください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー滝夏樹でした。